はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はですね、世の終わりと、今の世の終わりと天国についてお話をいたします。天国の話が長く続きます。よく聞いてください。はい、はじめに創世記旧約聖書1ページです。どうぞ開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。じゃあ小西姉妹、創世記1章の31節だけ読んでください。
そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。第6日、
はい、創造主なる神様です。で、私たちの神様っていうのは三名のお方がおられます。父なる神様、御子イエスキリスト、聖霊なる神様です。この神様がですね、共同作業で6日間で天と地、つまり宇宙と地球とその中のすべてのものをお作りになりました。そしてそれを見てですね、それは完璧な完全の神、完全な神様の目から見ても非常に良いものでした。人間は、宇宙は、この地球の自然界は非常に良いものでした。はい、では小西姉妹、創世記1章の27と28を読んでください。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい、神様は6日目最後に人をご自身の形に作られ、人間を祝福して、神様が作られた非常に良いこの宇宙と地球でね、この地球のすべての管理と運営を人間に委ねられました。あなたが地球を管理しなさいとですね、任せられましたがですね、人間はそうしませんでした。はい、創世記3章の17節だけ読んでください。
またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。
最初の人はエデンの園に置かれ、神様が決して食べてはいけないよと仰せられた善悪の知識の木、自分で良し悪し、自分勝手に悪い良し悪しを決める木は食べてはいけないよとおっしゃったのにですね、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。最初の人アダムは神様の命令に背き、サタンの方の声に聞き従い、神様から委ねられたこの地球の支配権、管理運営権をサタンにですね、渡してしまったのです。神様は地球のですね、管理運営権は人間に与えるから、あなた方がうまくですね、管理しなさいとおっしゃったのに、サタンの方に従って管理運営権を渡してしまいました。許礼します。もうこれが全ての人類の不幸、悲劇の始まりです。なぜこの世はこんなに戦争がありですね、不幸が多いのか、犯罪が多いんですね。これはもう人間がね、サタンに言うことにですね、この地球の支配権を渡したからなんです。で、最初の人ですね、これが不幸悲劇の始まりです。この地は呪われてしまいました。書いてある通りです。 頻発する自然災害、まあ、先ほどもね、先日も自然、地震が起こりました。環境の汚染、凶作、動物の弱肉強食、まあ、全て呪いの結果です。ですね。サタンの支配の結果です。はい。ヨハネ第一の手紙、今度は聖書のずっと後ろですが、ですね、5章19節を開いて読んでいきましょう。まあ、何度か開いた御言葉ですが、じゃあここにしまい。第一ヨハネ5章の19節読んでください。ヨハネ第一の手紙5章の19節。
1ヨハネの5章の19。
あ、それ聖書箇所に入ってなかったんですね。はい、ごめんなさい。じゃあ私だけ読みます、はい。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。私たちは神様から生まれました。しかし全世界は悪いものの支配下にあるとですね、今話した通りです。今全世界は悪いものですね、これサタンのことです。悪魔サタンの、ね、支配下にあります。戦争があります。犯罪があります。汚職や搾取があります。すべての人は神に背き逆らい、もう自分中心に生きていますですね。全世界は悪いものの支配下にあります。神様はこのようなですね、人間の自分勝手な罪を見逃すことはなされません。やがてすべての人は神様に裁かれる時が来ます。人間は一度死ぬこととですね、死後裁きを受けることが定まっている、運命付けられていると書いてある通りです。この神様の裁きから逃れる人はもう誰一人としていませんですね。その時に私は罪がありませんと言い切れる人も誰もいません。そのような罪の世界にですね、神の御子イエス・キリスト様が乙女マリアを通して今から2000年前に、ね、イスラエルにお生まれになり、その生涯の終わりに、ね、私たちの全ての罪を身代わりに負い、十字架にかけられ、死んで墓に葬られ、3日目に、ね、よみがえってくださいました。皆さんがよく知っている通りです。このイエス・キリスト様を救い主、イエス様が私の罪の身代わりに十字架にかかってくださったと信じる全ての人は、その一生涯の全ての罪が許されます。そして神の御国、天国に導かれますね。神様は今のこの悪い世界をいつまでも放ってはおられません。放ってはおかれませんですね。この今の世界に終止符、終わりを告げられます。それはイエス・キリストの再臨です。イエス様が再び天から来られる再臨をもってですね、この今の悪い世界が終わりを告げます。今の悪い時代、悪い世の中は終わります。もうしばらくです。そしてその再臨がもう間近に迫っています。今は終末、世の終わりと言われています。はい、黙示録に移ります。19章を開いてください。最初に19章の11節だけ、じゃあここにしま、読んでください。
また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。
これがイエス・キリストの再臨です。開かれた天を見た。見と見る、白い馬に乗る。白い馬がいると。でそれに乗った方は忠実または真実で、これがイエス様です。 白い馬に乗った方がですね、義をもって正しいことをもって裁きですね、戦いをされます。天からイエス様が来てですね、戦いをされるありさまです。イエス様の地上ですね、はい、そしてもう一箇所、19章のじゃあ20節を読んでください。
すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と人々を惑わしたあの異星預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
はい、小西さん、その前の19節も読んでいただけますか。
19節。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。
はい、この世の終わりはここに獣と書いてある666の反キリストです。反キリストが支配していますがですね、馬に乗った方、さっき言ったイエス様が天から来られてですね、この地上のですね、反キリストの軍隊と戦いを交えるのを見たとこう書いてあります。で、イエス様と反キリストの戦いです。圧倒的にイエス様がもう勝利です。獣は捕らえられて、また獣の前で印を行い、獣の刻印を受けた人と獣の像を拝むように惑わしたもう一人の偽預言者、反キリストと偽預言者もですね、獣と一緒に捕らえられ、この二人は硫黄の燃える火の池、ゲヘナと言います、地獄のことです、生きたままで投げ込まれたこと。地獄に最初に行くのは反キリストと偽預言者の二人です。イエス様の地上再臨にですね、よってここに書いてある666、だから黙示録の13章に書いてあるんです。獣反キリスト永遠の滅び、ゲヘナの火に投げ込まれ、はい、20章の2節3節を小西島読んでください。
彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。
はい、彼はというのは、彼というのは力ある天使のことです。この天使がですね、もともとサタンも天使だったんですがですね、天使はですね、神の使い天使は悪魔であるサタンをである竜です。ですね、サタンは竜として表現されています。その古い蛇を捕らえて、これを縛るって書いてある。で、千年間縛るって書いてある。で、底知れぬ穴にですね、投げ込むって書いてある。で、この底知れぬ穴のことをアビスって言います。そこを閉じて、その上に封印し、千年間終わるまではですね、もうサタンが諸国の民を惑わすことがないようにした。サタンが千年間活動を停止するとこう書いてある。ですからこの地上に悪というものが存在しない時代が来ますですね。はい、サタンは捕らえられて千年間暗闇に閉じ込められます。で、その間ですね、キリストが直接支配される王国が出現します。で、これを千年王国というのです。ですね。はい。はい、では、黙示録の21章の1節2節をここにしまい読んでください。
また、私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、 神の身元を出て天から下ってくるのを見た。
はい、これはこの千年が終わってからの話です。イエス様が直接支配される千年王国が来ますが、千年王国が終わると今度は新天新地と言います。新しい天と新しい地が出現します。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないと書いてあります。私たちが今この住んでいる地球と宇宙は完全にですね、取り去られですね、過ぎ去ってしまいます。新しい天、新しい地が作るってこと。でそこで聖なる都、新しいエルサレムがですね、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を着て天から下ってくるのを見た。でここが永遠の天国と言われるところです。千年王国の後に来ます。いいですか。その後今の宇宙は消えて新しい永遠の天国が現れですね、神の民はそこに永遠に生きていきます。永遠に生きていきます。いいですか。ちょっと頭の中整理できましたか。今の時代はイエス様の再臨をもって終わり、再臨の後に千年間イエス様が直接支配される王国があり、その千年王国が終わって新しい天、新しい地が出現し、それが永遠の天国ですよと聖書はそのように言うわけです。よろしいですね。はい、じゃあイエス・キリストを救い主と信じた神の子皆さんのことです。行く天国はどのようなところでしょうかですね。これはですね、先月4月に私説教塾をしていますが、その時にですね、説教塾でお証しをしたお証しです。皆さんのほとんどがその話を聞いていませんので、今日改めてですね、この天国のお話、天国ってどんなところか、皆さんが行く、すでに行った人もいますけれどもですね、どういうところかをですねお話ししたいと思います。天国に実際に行ってみて、このまた地上に戻ってきた人がいるんです。でその人のお証しをいたしま す, です、ね、これは韓国のチョヨンギ先生の教会の牧師先生のお話です。はい、証し、韓国のヨイド純福音教会チョヨンギ先生です。私がたびたびここでもお話をしています。その先生が説教の中でですね、自分の教会のスタッフキムさんを先生の天国のお証しですねをなさいました。でそれがお証しがこういうことです。キムさんを先生が亡くなりましたという電報が張先生のところへ届き、チョヨギ先生が葬儀委員長になって葬式が行われました。医師からもはっきりと死亡証明書が届けられており、死因は心臓麻痺でした。ところが葬式の最中です、キム・サオン先生がで、ね、パッと起き上がりました。みんなびっくりして逃げ出しました。そりゃそうでしょうね、死んだ人が生き返ったわけですから、葬式の最中に。ですがキム・サンオ先生はその時みんなに本当に素晴らしい天国のお証しをしました。キム・サンオ先生は天国に行ってそのありさまを見てから戻ってきたのです。その証しによると、キム・サンオ先生の奥様が1週間前に亡くなりました。奥様はお世辞にも美人とはですね言えない人でした。子供たちはお母さんが亡くなってですね、大泣きしお墓を掘り起こしたいと思うほどでした。そんなにですね子どもたちは悲しみました。そんな時キム・サオン先生が庭で神様を賛美しているとですね、誰か大きな刀を持ってきてキム・サオン先生の心臓を刺しました。実はこれは心臓麻痺の原因だったんです。すると空からですね、2つの星がやってきました。よく見るとそれは星ではなく2人の天使でした。天使は行きましょうと言い、天使2人に両側を支えられて天に昇るときに、もう1人のキム・サオン先生が見えました。 地上のキムサオン先生ですね。あのキムサオン先生は誰ですかというと、天使は、あれはあなたが今まで住んでいた肉体ですよと。肉体から霊魂が離れることが死ですからですね。今まで住んでいた肉体ですよ、まあ、あんな価値のない肉体を養うために人間は時間を費やし、お金を費やしている。あ、もう行きましょうと。自分の亡骸を見た後、聖書の黙示録に記してある新しい都の門のところへ来たと。この今21章黙示録を読みましたけども、ここにずっとそのこと書いてあるんです。すると御使いがですね、大きな本を持ってきてキムサオのところを開くとですね、自分の一生のことが全部記されていると。一生涯のことが本に全部記されている。自分が17歳の時、隣の日本人の靴を盗んだことも書かれている。まあ、恥ずかしくてたまらないと。もう天国に、自分は天国へ入れない、そう思っていたら、自分がイエス・キリストを信じたその日のところにこう書かれてありました。このすべての罪はイエス様が身代わりになって返済しました。御使いは言いました、あなたは罪がないのですね。イエス様が全部返済したから罪がありません。ですからですね、あなたはこの門から入って新しいエルサレム、天国に入ることができます。門入ると多くの御使いやクリスチャンの先輩たちが立ってハレルヤと言って迎えてくれました。その時イエス様が立って近寄って、私の子よ歓迎しますと手を伸ばしてくださいました。あまりの嬉しさに夢のように思えた。天国のエルサレムには聖書に書いてある通りですね、道は透き通るような金で作られ、神様の御座から大きな川が流れ、これ全部聖書に書いてある通りです。その両岸には大きな木が植えられ、実がたくさんでね、実っている。でその下にベンチがあり、御使いと人々はベンチに座ってその実を取って食べている。その実は完全なエネルギーになって、顔と体全体からですね、かぐわしい香りとなって出てくる。周りは本当にかぐわしいですね、香りでいっぱいだった。神様の御座のもとへ行きましょうと言われて、神様の御座のもとへ行くと、神様が座っておられる周りはエベレストよりもはるかに高い光が輝き、ね、栄光に満ちており、あまりの輝きのために見上げることができなかった。その周りに数百万数千万もの人々が御使いとともに素晴らしい音楽が響き渡る中で、海の大波が押し寄せてくるように神様を礼拝していた。みんなと神様を礼拝していると、他にも見るところがあるから行きましょうとイエス様が言われるので、一緒についていくと住宅があるところへ来た。大きな素晴らしい住宅がたくさんある。これはヨハネの福音書14章にイエス様が皆さんのために住宅を備えますと書いてあるところです。イエス様、私の妻がここに来ているはずですけど、ちょっと妻に会わせてくださいと言うと、ある住宅の前に連れて行かれ、キムサオ先生の奥様が家の中から戸を開けて御使いと出てきた。見ると本当に美人、血の呪いが溶けて、ね、輝いて美しい顔だった。近寄って体に触ろうとしたら、ね、いいえ、私に触れてはいけません。あなたはまだ地上に、地球に属しているから、私に触ることはできません。兄弟よ、 まだ地球にいた頃、私とあなたの間には子供たちがいたでしょう。帰って行って、その子供たちにこのことを伝えてください。まあ、お母さんが天国に行ったことを伝えてください。子供たちがあんまりね、自分が死んだことで悲しむので、私はイエス様に、一度あなたをここに連れて来てください。そして私の姿を見て子供に伝えて慰められるようにしてくださいとイエス様に熱心に願ったのでイエス様は叶えてくださいました、ね、夫のキムサオン先生をですね天国に送ってくださったということ。妻の顔を見ると額の上がダイヤモンドのように光り輝いている。どうしてそこが輝いているのですかと尋ねると、兄弟覚えていますか。私が結婚してあなたの家に来た時、日曜日は必ず教会へ行きました。ある日義理のお父さんとお母さんとあなたは働いていました。私が聖書を持って教会へ行こうとすると、義理のお父さんが怒って私の頭に石を投げ、その石が当たってこの頭が破れたことがあるでしょう。キリストの名によって迫害されたところはダイヤモンドのように光るのです。このダイヤモンドの輝きは石が当たったところです。そしていろいろなところを見ているとイエス様がですね、他にも行くところがあります、時間がないので早く行きましょうと言われ、キムサンオという名前のついた家まで着くと、ね、まだ天井がない。イエス様、家は立派ですけれどもですね、天井がないのですね、どうしてですか。すると、あなたは地上に戻ってもっと祈り、もっと良い仕事をしたら、それが材料となって天に昇るそれによって天井が完成されたら、私はあなたを再び、ね、呼びます。それまでは地球に行って熱心に働きなさいと言われた。そして自分の部屋に入ると、ものすごく立派だったが、天国にはないものもたくさんあった。ベッドルームがなかった。天国では疲れませんから寝ません。聖書には夜がないと書いてあります。またお手洗いもありません。天国では何を食べても完全に消化します。カスは残りません。手洗いもちり箱もいりません台所もない。天国では大きな食物の加工工場がありね天使たちが作って運んでくれる。また天国では食べてもいいし食べなくてもよい。家は天国では交わりの場所、友達が来て話し合ったり喜び合う場所。しかし見ると、自分の親しい牧師の家がない。イエス様に尋ねると、その人は偽善者です。本当の信者ではありません。だから家はありません。また自分の知り合いの人の家を見ると、途中で建築をやめていた。この人はどうなったのですかと尋ねると、この人は途中で信仰を捨てて堕落してしまいました。この家はみんなですね、取り壊さなければなりません。また天国では旧約聖書のいろいろな聖徒クリスチャンに会った。ダビデ、ヨシュア、ダニエル、みんな昨日会ったばかりのような親しい人のように思えた。アブラハムにも会ったが、驚いたことに天国では老人はね、一人もいなかった。アブラハムというからもう100歳以上のひげを生やしたおじいさんかと思ったら、若い30代のアブラハムだった。イエス様、私はアブラハムは老人だと思いましたと言うと、聖書にはみんなイエス・キリストの姿に変えられるとあるでしょう。 私は33歳で復活しましたから、みんな33歳になるのですよ。天国には老人はいないのですよ。皆さんも天国では若い兄弟姉妹ですよ。そしてアブラハムはキム・サオン先生にこう言いました。あなたは地球に戻り、私の子供たちにですね、このことを伝えてください。時が迫っています。イエス様はすぐに再臨されます。心を込め熱心に伝道し準備するように。イエス様はすぐに再び地球に戻ってこられます。そしてイエス様と生徒たちに別れを言い、二人の御使いたちに連れられスーッと地球に戻ると、そこにですね、自分の亡骸が横たわっており、横に棺があり、兄弟姉妹たちが自分を棺に入れようとしている。御使いが入りなさいというので、足から自分の体に入ると自分が生き返ったので、みんなびっくりして逃げ出した。キム・サオン先生が死んだことは、医師とチョ・ヨギ先生が勝利、多くの天国の証の中でも本当に素晴らしい聖書的な証です。まあ、実は聖書には天国のことはあまり詳しくは書いてありません。聖書はそもそも私たちが地上で生きていくための本ですから。で、前回先週も話したようにですね、天国に聖書はありません。しかしこのように実際天国を見て書いた人のお証があります。私たちが天国に帰る日はもう間近です。あなたのふるさとはそこだからです。残された地上の日をですね、イエス様と共に忠実に歩んでいきましょう。これが今日のメッセージです。はい、では総学者の方どうぞお願いします。今日は天国のお証をしました。天国はどんなところかですね、お話をしました。皆さんが行くところです。少しでもですね、ああこういうところに行くのだと、ね、知識を持っていただければ幸い、また天国に希望を持っていただければ幸いです。では賛美の中でですね、めいめいしばらく今日の礼拝また